声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見破るボイストレーナーミカです。さて、今日はゴールデンウィーク明けということもありますし、私がね、2児の母なので、このゴールデンウィーク明け、いわゆる5月病とかが始まるような時期ですね。この辺の時に意識している育児のことをちょっとお話ししていこうと思います。私は小学校3年生の娘と5年生の息子を持つ2児の母なんですけれど、声育児というふうに名付けて、声のかけ方とか声の出し方を意識して子供と接しているっていう、なんかそんなこともやっていたりするんですね。でそんな私が4月も気をつけてたんですけど、5月これからこういうのをやっていこうと思ってるよっていうのをシェアしていこうと思います。もしね、こう似たような感じの方とか、こういう悩みあるわーという方がもしいらっしゃって、参考になったらいいなというふうに思っております。まず、4月って新学期じゃないですか。もうガッと環境の変化があるので、まあ、大人もそうだと思うんですけど、環境の変化があると疲れますよね。なんか体がめっちゃ疲れるとかっていうよりは、心がすごく一生懸命なので、体力がないとかそういうことじゃないんだけど、なんか疲れる。体がだるいっていう、その体にも出てくるかもしれないし、普通に心に出てきて、普段なら我慢できるようなことができなくって、癇癪を起こしちゃうとか、なんか普段より甘えてくる。普段よりわがままなる。普段より怒りっぽくなるとか、なんか、いろいろちょっとその、普段じゃない、普段はあんまり起きないようなこととかっていうのも、この4月5月って結構起きてくるなというのが私の体感であります。なんかね、その育児系の配信とかも聞いていると、やっぱりそういう時期みたいですね、4月5月っていうのは。なので、私は意識的に、うまくいってない時ももちろんありましたけれど、なるべく意識的に4月は甘えてもらう、甘えさせるみたいなのを意識してきました。人間もそうですよね。外で頑張ってきて、家帰ってきてまで、あれやれ、これやれって、いつも通り言われると、いつもより頑張ってんのにっていう、ちょっと休ませてやみたいなの、あるじゃないですか。子供もきっとそうだなということで、もうほんとちょっとしたこと、あれ取ってとか、ほんとちょっとしたことを、もう自分で取ってや、じゃなくて、はいはいどうぞっていうふうになるべく渡してあげるっていうのを、意識してきました。これ旦那さん聞いてたらどこがやねんって思われるかもしれないんですけど、個人的にはちょっとずつ気をつけて過ごしてたんですよね。で、そのおかげもあってかはわかりませんが、4月に大きな癇癪とかはなかったです。で、これからなんですよ。これから。我が家はですけどね、我が家はだいたい5月に大爆発があるんです。感情の大爆発があって、すごくね、恥ずかしいお話なんですけれど、保育園の頃、息子、お兄ちゃんが幼稚園、保育園の頃に、大癇癪で殴る蹴るみたいなのが、うわーってなったことがあって、もう私もね、怪我してしまうので、もうしょうがないということで、こう、馬乗りになって、やめてくれと、手を押さえるみたいなことがあったんです。もう、あの頃はね、もう本当に大変やったんですけど、そうなる原因が4月にもあったかもしれないなっていうのもあって、で、いろいろ調整して今なんですけどね。彼らの成長もあるから、私がやってきたことだけが全てはないっていうのはもちろん分かった上ではあるんですけれど、ここ最近はその癇癪もないです。が、そう、さっきも言ったように5月。5月にそれが結構起きるなぁというところなので、4月にまして、このゴールデンウィーク明け。ゴールデンウィーク明けは、やっぱりね、こう、やっと環境の変化に慣れてきたところで、連休で、居心地のいい家で過ごすわけじゃないですか。で、そっからまたちょっとようやく頑張って勘取り戻してきたところにまた合わしに行かなあかんっていう、第2波みたいな感じで、多分しんどさちょっと大きいんじゃないかなっていう、我が家の感じです。そういう予想をしているんですよね。4月はちょっと意識的に、なるべく家ではのんびりくつろげる空間をっていう風に思っていたんですけど、5月はね、特に4月よりも意識的にそういう時間だったり、そういう声かけを、設けようという計画を立てております。数年でこれやってって結構ね、いい結果が出ているので、よかったら真似してみてください。 そのお子さんによって全然ね、性格も違うから、必ず良くなりますよなんてよう言いませんけど、でも我が家はすごくうまくいってます。まあ、全然癇癪なくなるかっていうと、そんなこともなかったり、機嫌悪くない日がないわけないんですけど、でもすごく程度が軽くなっていってますね。まあ、さっきも言ったように、彼らの子供たちの成長っていうのもすごく大きいので、私がこれをやったからっていうわけじゃないかもしれないんだけれど、まあね、できることはやっておいていいかなと。で、これやるからって私のしんどさって実はね、そこまで増えなかったんですよ。なんか、もうなんなんめんどくさみたいなことが あるかなと思ったんですけど。いや、なんか今のワード自分で言ってなんて親だって思いましたけど、でもね、私めんどくさがりなんで、なんか取ってとか子供に言われると、いや、君が取ってって言ってしまうんですよね。優しくない。優しくない親です、私は。でもその、ちょっと取ってを、って思いながら、はい、どうぞってやってると、いいんですよ。子供の機嫌もまあ良くなりますし、私も意外とそれぐらいでは、疲れがたまらないというか、逆になんか喜んでくれたりとか、その甘えてくれる表情を見せられると癒されるみたいなこともあるのかもわからないです。わからないですけど。でもやってみた感じ、ちょっとめんどくさいことをいいよって受けるっていうことだけれど、そんなにめんどくさくなかったっていうのが、ここ数年の私の体感です。よく誤解されるので言っておくと、私ね、全然いいお母さんじゃないんですよ。自分で言うなって感じなんですけど、なんかね、その声の印象もあるのかわからないですが、なんか、いいお母さんっぽいってめっちゃ言われる。けど、ぽいだけだと思いますよって、そう見えるだけで実際そんなことないし。以前もね、この配信でお話ししましたけど、私、結構言うてしまう親で、何やってんのとか、ちょっと大きめの声でね、子供に叱ってしまうとかをやってきてた親なんです。で、それで子供との人間関係うまくいかなくなったから、あ、これはあかんなと、これは間違ってるんやっていうことで方向修正をかけて、今は子供と結構いい感じの、いい人間関係作れてますけど、昔全然そんなことなかったし、まあ、なんかね、怒っちゃう親でした。怒っても何にも変わらないのにね。なんやったら、負のループ入っていくだけなのに怒っちゃうっていうことをよくやっていて。で、その声育児っていうのを意識しだして、いろいろやって、いろいろやって今です。全然私いいお母さんじゃないんです。今もね、さっき言ったけど、めんどくさがりやし。ちょっとやってあげたらいいやんっていうことをね、やらないんですよね。旦那さんにも言われます。それぐらいやってあげたらいいやんみたいな。今のめんどくさいの一言傷つくでとかね。はみたいな。すいませんでしたっていう、そういう人です。はい。なので私全然いいお母さんじゃなくって、あんま親向いてない系の人やと思うんですけど、でもそんな私でも、そんな私でも、今結構ね、子供との関係よくって、いろんな話をしてくれるようになっています。あの頃の私に聞かせてあげたい。 怒っててもええことないで、しんどいの自分違う、怒ってて疲れへん、怒らんでええでみたいなね。 腹が立つこともありますよね。もう怒っちゃうこともありますけど、でもなんか解決方法が別のところにあるんだっていうのが分かってからね、むちゃくちゃ楽になりましたね。まあ、解決方法って言うとちょっと違うのかな。改善の方法というか、改善のアプローチが、そこだけじゃないと。別のアプローチの方が良かったんだなっていう、なんかそういうのを、ここ数年、学ばせていただいているなと。子供たちに学ばせていただいているなという そんな感じです。この4月、5月に、あえて、まあ、甘えてもらうというか、ちょっとやってほしいなって言ったことを、ちょっとやってあげるみたいな。本当ちょっとしたことなんですけど、これで結構ね、私の心も楽になりましたし、子供たちの様子もすごくいい感じなので、これはね、私が数年やってみていいなって思っていることなので、よかったら真似してみていただけたらなと思います。で、まあ、4月にそんなんやってけえへんかったわって言っても全然遅ないと思います。もう私なんか何年失敗してきたか。で、本当にここ数年です。1、2年2、3年?なんか、ちょっと年数忘れちゃいましたけど、ほんと一桁の年数だけなんですけど、それでこんだけ変わったんで、もう今からやって遅いとかも全然ないと思います。 試してみていただいて。まあね、やっぱね、性格あるんで、自分とこには合う、合えへんもあると思うんです。試しに、試しにこれぐらいやったらええかっていうのをちょっとやっていただいて。で、うまくいったらもうね、儲けもんですよね。ラッキーという感じで、やっぱね、笑顔で過ごせる方が、ね、いいじゃないですか。幸せな時間が長い方がいいなと私は思っているので、何かそういうのの一つ、ヒントになったらいいなということで、私がやっている4月5月は、こんなことやっているよっていうことのご紹介をさせていただきました。まあ、ちなみに、今日はご紹介してないですけども、声育児、声の出し方みたいなこともまたおいおいね、お話できたらいいかな、なんていうふうにも思っておりますので、声の発信、プラス育児の発信もちょこちょこしていこうと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。では、今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナー、ミカでした。